はい、皆さんおはようございます。ご紹介いただきました島木キリスト教会の福田です。この講談に上がらせていただくのは本当に久しぶりです。本来なら選挙ネットワークの交わりは第5の主の日に行われるのですけれども、まあ、橋間教会は第5の主の日はずっと新奴隷会というのをやってきまして、それでちょうど皆さんもお祈りいただいていると思うんですが、新土地街道というその課題がありまして、どうしてもそこに時間を取らざるを得なくて、なかなかできなくここまで参りました。まあ、もちろんコロナのこともありましたけれども、また私個人のちょっと予定もあったりして、なかなか参加することができず、本当にご迷惑をおかけしたなと思います。それでちょっと今回は来週もありますので、ちょっとずらさせていただいて、第4の主の日ということで来させていただきました。本当に一緒に礼拝し御言葉に聞けることを感謝をしております。先ほど、賛美を一緒にする中で、皆さんの賛美とともに特に小さなお友達の声が聞こえてきて、もう私それだけでもううるうるっときてもうそれだけで十分帰ろうかななんてこう思った次第であります。本当に嬉しい感謝な時でありました。また皆さんが本当に私小さなもののためにお祈りいただいて、本当に心から感謝もしています。4月2日だったでしょうか、私の娘もちょっとだけこの教会にお邪魔させていただいたようで、ありました。お世話になりました。感謝をしております。さて今日は時間も時間、今日は午後は研修会があって私も行かなければいけなくて、お祈りいただければと思うんですが、私教団役員会役員に選ばれてしまいまして、会計って言って一番苦手な会計を押し付けじゃじゃさせていただきましてですね、今日もそのことがあっていかなければなりません。本当にお祈りいただければと思います。教団役員の先生方がこんなに大変なんだっていうのが私もなってみて分かりました。本当にお祈りを感謝しています。で今日はルカ24章からイエスが与える平安ということでお話をしたいと思います。ご存知でありますが、主イエス様は3日目によみがえった後に最初女性たちに、そして2人の弟子たちに現れました。その2人はエルサレムに戻ったんです。そして戻ったら11人の弟子たちとその仲間もまた本当に主はよみがえってシモンに、よペテロに姿を現されたと話し合っていたんです。そしてその二人も道の途中で起こったことをみんなに話したんです。私はイエス様に会った。その弟子たちの集まりの中になんとよみがえったイエス様ご自身が現れたと聖書は書くんです。そしてイエス様は彼らの真ん中に立って、今日読んでいただいたようにイエス様は平安があなた方にあるように、そう言ったんです。平安があなた方にあるように。平安という言葉は聖書ではとても大切な言葉です。皆さんもご存知だと思いますが、ヘブル語だとシャロームって言います。平和とも訳される言葉です。単に人の心の平安というよりは、神と人との間の良い関係、あるいは人と人との間の良い関係を指します。主のシャロームがあるときに、その人あるいはその群れ家族は主の祝福が豊かにあるのです。ユダヤ人は今でも帰り際の挨拶では、平安があなた方のうちにありますように、ヘブル語で言うと一言シャローム、そう言います。昔の若者の賛美っていうもね、シャロームっていう歌があったと思います。私大好きな歌でしたですね。シャローム、平安があなた方にあるように。 大切な主の言葉です。ではなぜイエス様はここで弟子たちにシャローム、平安があるようにと言われたのでしょうか。一つは、よみがえられたイエス様が弟子たちに現れたとき、弟子たちの多くはイエス様のよみがえりを信じてなく疑っており、イエス様を見て喜ぶというよりは疑いの心を持ったからです。だからイエス様はなぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを持つのですか、そう言われたんです。まあ、確かにイエス様現れたら驚くし、え、本当？って思うかもしれません。そして二つ目は、もしイエス様が本当によみがえったことを認めたとしても彼らにはなお不安がありました。なぜならご存知のように、彼らは、弟子たちはイエス様が逮捕されるとき、イエス様を見捨てて逃げてしまったからです。イエス様を裏切った、ペテロなんかも、私はイエス様のためだったら命も捨てます。でもイエス様は、私は夜が明けるまでに鶏が三度鳴くまでにあなたは三度私を否むって言って、その通りになっちゃったんです。他の弟子たちもそうでした。逃げちゃったんです。で、三つ目は、イエス様が弟子たちの間に現れた時、弟子たちの間にもある種の不協和音、シャロームではない状態があったからです。素直に信じているもの、でも信じられないもの、疑っているもの、それが一緒にいたんです。そこにはやっぱりシャロームがないんです。しかし、よみがえったイエス様は弟子たちを責めるかのように、お前たちはなんで取り乱してんだ、なぜ疑いの心を持っているんだと、今の私の口調のようには言ってないと思います。むしろイエス様は少し微笑みながら弟子たちに、なぜお前たちは疑っているのか、疑いの心を持っているのか、そのように優しく語りかけているのではないかなと私は想像するんです。この不安を抱える弟子たちに、イエス様は平安を与えるため、主の平安を与えるために、イエス様はまずご自身が体を持ってよみがえられたことを弟子たちに示します。単に言葉で言ったんじゃないんです。ご自身を見せることによってです。まず幽霊だと思っている弟子たちに、自分の手や足を見なさいと語りかけます。そして彼らに実際に手と足を見せられた。当時の幽霊も現代の私たちと同じように足がないと思われていたのでしょうか。またよみがえったイエス様の手には十字架で釘付けられた跡が残っていたんだろうとも思います。手を見なさい、私だ。この私だっていう言葉出てきますが、私です。これはあの神様がご自身を権限するときに、私はあるというものである、私だっていうのは単に私だよって言ってるんじゃなくて、私が神ご自身だと言ってるのに等しい言葉なんです。ギリシャ語ではエゴエミという言葉です。私はある、私はいる。手を見なさい、足を見なさい。イエス様は弟子たちにそのようにお語りになったのです。弟子たちは喜びました。でもむしろ喜びのあまり信じられず、不思議がっている弟子たちがいたとも書いてあるんです。ある人はここは最高の不信仰、喜びのあまり信じられない。面白いですね。そのイエス弟子たちにイエス様は、ここに何か食べ物があるかと聞かれました。そこで弟子たちは焼いた魚を一切れイエス様に差し出すと、なんとイエス様はそれを取って食べたって書いてある。さすがに幽霊は霊ですので食べ物は食べません。 イエス様は体を持って本当によみがえられたことを弟子たちにあえてこういう形を持って示してくださった。現代でもある人たちはイエス様の復活は夢物語と考える人がいます。またある人はイエス様は体を持ってよみがえったのではなく体を持たないで復活したという人もいます。牧師でもそういう人いるんです。信じられないんです、体を持ってよみがえったことは。だからある牧師はイースターの日説教しないって言うんです。まあある面誠実っちゃ誠実なのかもしれませんが、できないんです。イエスは復活したって言えないんです、講談から。イエスは弟子たちの心の中に復活したんだ、蘇ったのだという人もいます。おそらくルカが、著者ルカがこの福音書を書いた時にも同じような疑問を持つ人たちがいたんだろうと想像できます。その中でルカはイエス様は体を持って本当によみがえったのだと、その自分で記事を集めて証言を聞いてこの福音書を書いたんだと思われます。作り話ではない。ルカはこの記事を冷静に書いています。淡々と書いていくんです。イエス様は本当に体を持ってよみがえったのだと私たちに示すためです。昔私がまだ埼玉にいた時に20年30年教会に来ている女性がいました。まだ信じてない女性です。私もそのうち10年関わりました。その方はいつも言うんです、私はイエス様の復活を信じられないって言うんです、ね、でなんでかっていうと、まあ、いろんな事情がある、複数の事情があるんですが、その一つは彼女は若い時にいわゆる共産主義、今も共産党ってありますけど、そのある種の洗礼を受けたんです。今共産主義の人はまたちょっと違う考え方変わってるかもしれませんが、あの当時はその方も年配の方でしたので、その方が若い時はまだ戦後の間もなくだと思いますが、彼らの基本的な考え方は神はいないっていうところに立つんです。いわゆる唯物論という言い方です。もう見えるものだけが全てだということです。見えない神を信じるのは迷信だ。だから復活なんて非科学的なものは信じられるはずがないでしょということをある面その集会に通って叩き込まれたんです、若い時に。だから聖書には復活したって書いてある、復活の証人がいる、そのために彼ら命を落としたんで、弟子たちは否定しないで何度言っても私には信じられないって言うんです。あるね、三つ子の魂100までってありますけれども、若い時にそれを受け止めた、なかなか難しいなっていつも祈らされていました。だから今小さいお友達がここでイエス様生きてるよ、その話を素直に聞いて育っていく途中で、またひょっとしたら疑いの心が出てくるかもしれないけれども、でも幼い時にうちの子供たちもそうですけど、イエス様生きてるよ、祈りは聞かれるよ、御言葉を持って語ってくださるよ、そのことを聞いた者たちは私は本当に祝福幸いだと思います。そういう面で本当私はいつも教会学校の先生たち尊敬を払います。本当に尊い奉仕だと思います。忍耐のいる時にはちょっとって言わなきゃいけない時もあるかもしれないけれども、本当に尊い奉仕だと思います。当時イエス様のこの復活を見た弟子たちは散らされ、後に散らされ福音を述べ伝え、その最初のメッセージはやっぱりイエスはよみがえったというメッセージだったんです。イエスは生きている、そういうメッセージだったんです。そして彼らはそのメッセージのゆえに全員が 殉教、殺されていった。誰か一人が、いや、イエス様の死体を実は私が隠したんですって言ったら、もう彼らは、おら見たことかって言って遺体を暴いて終わり。でもそれは起こらなかったのです。イエスはよみがえった。私はよみがえりの証人だ。そのことに今の私たちもある種、聖書は宗教団体を作るために書かれたというよりは、この真実な証言を証しするために書かれて、私たちはそれを信頼して、この御言葉を、証言を受け取ることが、この今も2000年後も許されている。それは本当に感謝です。そのためにイエス様は手と足を差し出し、魚を食べてくださった。さらにイエス様は聖書の証言を用いて、ご自分に起きた十字架の苦しみとし、そしてよみがえりの出来事を受け入れ、平安が与えられるように弟子たちに語ったんです。弟子たちに言うんです。私について聖書に書かれていることは全て成就しなければなりません。で、私はあなたたちに語ってきた、聖書に語ってあるんだ。私はよみがえって、死んでよみがえるということを聖書は証ししている。そしてイエス様自身も死んでよみがえると何回も語ってきた。それが今成就したんだ。ユダヤ人にとっては聖書が成就するっていうのはすごい大切です。まあ私たちにとってもそうです。ね、パッと出のメシアじゃないんです。何千年もの間予言されてきたことが、あの2000年前、あのゴルゴタの丘の十字架の死と、そして3日目の墓のよみがえりの出来事を通して成就した。これもまた私たちに信頼を与えるんです。めくらめっぽを信じているわけじゃない。御言葉は必ず成就してきたんです。偽予言者の証言は成就しません。何月何日にイエス様が来られるって言った人たちはみんな外れました。しかし神の言葉はすべて今のところ成就しています。信じられるんです。そしてイエス様がここに言ってるように、イエス様が私たちの心を開いてくださるんです。疑い深い、不安を持った私たちの心を開いて、私たちの心を柔らかくして、そして御言葉が真実である、イエス様の復活が真実であると悟らしめてくださるんです。もちろんイエス様は強引にグググググッと扉を開くわけではありません。優しく私たちのノックをし、語りかけてくださる。私たちを尊厳ある一人の人として、私たちを見てくださっているからです。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国々の人々に述べ伝えられるとも言いました。これが成就するためには、私、あるいは私どもの間に主イエス・キリストの平安、シャロームが必要なんです。最初私はと、この当時の弟子たちが3つの不安というかですね、シャロームではない状態があったお話をさせて、いただきました。一つは、本当によみがえったのかという疑問です、ね、それに対してイエス様は、先ほども申しましたように手と足を見せて魚を食べ、私はよみがえった、私は生きている、主は生きておられる、その真実なメッセージを彼らの心に刻んでくださった。私たちもそうです。いろんなことが起きます。予想外のことが起きます。予想内のことでもがっくりきま す, です、ね、辛いことが起こったり、神はなんでこんなことを私に、あるいは私の家族にするんだろう、なぜそれを許されるんだろう、いろんなことが起こってきます。 でも一つギリギリどん底に私たちが落ちたとしても、ただ一つ言えること、私たちが告白できるのは、でもイエスは生きているということです。イエスは生きている。私の体が弱って健康を失ってしまう、人間関係悪くなる、職場でも難しい状況に追い込まれる、でもイエス様は生きておられる。死んだんじゃない。このよみがえりのイエス様の記事は私たちにイエスは生きておられるというところから来る平安シャロームを与えます。神は遠くに行ったんじゃない。主は生きておられる。そして私たちは幸いに毎週、少なくとも週1回この礼拝の中でそのことを確かに確認することができるのです。説教者が立てられている、私今立てられておりますけど、まあ、普通じゃないんですこれ、まあ、もちろん今日本で説教者今いなくなっているっていう現実ももちろんあるんですが、そういうことじゃなくて、主が生きておられる、主がその人を立てるんです。単に私やりたいからやってるんじゃないんです。できたらやりたくない、重いからです。2が主の言葉を語ることに対する、でも主は立てるんです。どうしても語るようにせかすというか、うっとやるんです、力を持って。でそこにでも主は平安も与えるんです。私が語る、聖霊がお語りになる。そして皆さん、聞いている皆さんは主は生きておられる、そのことを掴んで帰っていただく。で2つ目は、先ほども申しましたように、弟子たちはイエス様を裏切ってしまった、捨ててしまった、その罪から来る平安、不安を、平安を失った状況の中にあったんです。 でもイエス様は弟子たちの間に現れて、平安があなた方の中にあるようにって言われたんです。イエス様は彼らを責めることができたんです。お前なって、皆さんだったらどうですか。そうやって裏切られた人、現れそういう人に、お前あの時、人によっては30年前のことも忘れないでしょう。あ、私、あなたは30年前私にこう言ったとか、覚えてる人いません。あるでしょ。残るんですよ、人って傷つけられた時に、あの時あなたにこう言われたことは二度と忘れないって言って、あるんです。でもイエス様は彼らに言ったの、平安があなた方のうちにあるように。イエス様は罪許してるんです。もちろん彼らが十字架のあのイエス様の血潮によって罪が私たちの許された、その福音の中心を悟るまでには、ひょっとしたら聖霊が与えられるまではちょっと時間かかったかもしれません。でも、ああ私はイエス様に許されているっていう感覚は弟子たちは持ったんだろうと思います。平安が、神と人、私とあなた方の間に平安があるように、シャロームがあるように、イエス様の方から和解してくださったのです。本当に幸いなことです。私の方からじゃないんです、イエス様の方から心を開いて、シャロームがあるように、私たちはそれに対して心を開くか閉ざすかなんです。そこで決まってきます。イエス様はいつも私たちに平安があるようにですね。誰でも疲れているもの、重荷を持っているものは私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげます。この休ませてあげますというのは、まさにシャロームを与えますということです。平安を与えますということです。主はいつも招きの言葉を私たちにくださるのです。そして私たちは主を感謝しますと背を向けていた状況から悔い改めてイエス様を向くときに、それは罪を直すというんじゃなくて、 イエス様の方を向くときに私たちはこのシャロームの言葉を聞き受け入れる。私は罪が許されたのだ、神との関係がイエス様との関係が回復したということをこのシャロームによって確認することが許されているのです。それは本当に幸いなことです。そしてもう一つは、先ほど申しましたように弟子たちの間には不協和音がありました。そこに平安を与えるのです。教会はキリストの体と使徒パウロは言います。そしてキリストの福音を述べ伝えていくところです。しかし私たちは経験してきたように、残念ながら私たちの間に時に不協和音が起こることがあります。福音についての中心的な考え方について不協和音が起こるって場合もあるかもしれないけれども、多くの場合はちっちゃなことで起きるんです。ですね。このやり方どうしようとか、ここに1万円の予算使っていいかどうかとか、意外とちっちゃいことで起きるんです。あるいは一言の言葉で傷ついたりしちゃうことがある。あるいは伝道の方針で不協和音は生まれることもある。いやもっと出ていきましょう、いや今は体制を固めるべきだ、いろんな意見が出てくるですね。そこで意見が違う、多様性があっていいなって言えればいいんですけど、そんなこと言うのおかしいんじゃないかと言って相手の人格まで疑ってしまう、そういうことが残念ながら起こってくる。でも主はそこに間に立って、真ん中に立って、シャロームがあなた方にあるようにと言うんです。主が和解勧告をしてるんです。信じられないものも疑うものも、教会の歴史を見るとこういうことがありました。最初の 2,3 世紀すごい迫害を受けてたんです。そしてある方はその迫害に耐えられなくて、いわゆる教会から去っちゃったんです。そして迫害が終わってキリスト教がある種公認をされた時に、誰でも教会に自由に行けるようになった時に、その一回教会を捨ててしまった、イエス様を捨ててしまった人が戻ってきたんです。でもその戻って、捨てないでイエス様のために戦ってきた人もいるんです。そうするとどうでしょうか。そこの間には不協和音が起こってきたんです。そういう記録があるようです。私は捨てなかった、お前たちなんだ、捨てたじゃないか、弟子たちのように。でこっちはこっちで、いや仕方がなかったんだ、弟子たちだってそうだったじゃないか、イエス様許したじゃないか。そこに不協和音が起こってくる。でも私はいつも思うんです、そこにイエス様は立たれるんです。介入されるのです。あなた方の間に平安があるように、主イエス様はそこに立たれる。そして私たちを和解の使者として、福音の使者として私たちを使わすのです。もちろん私たちはイエス様を直接目で見たわけではありませんが、イエス様の臨在を礼拝で味わっています。もちろん日々の祈りの中でもそうですし、祈り会でもそうでしょう。味わうんです。そしてここから使わされていくのです。皆さんご存知のように最後は祝祷ってのがありますよね。この後も私させていただきますが、そこにはまあ教会によりますけれども、平安があるように、シャロームって言って皆さんを使わすんです。その行ったところはシャロームじゃないところなんです。大体は難しい家庭の問題があったり、職場の問題があったり、地域のことがあったりするところに、私はあなた方をシャロームを持って使わす、 本当か、祝福はあそこにあるのか。でも私はいつも思う、それ信じるか信じないかって大きいと思います。私はある時に、私は恩師である遠藤義信先生という方が、あのヤコブが最後エジプトのパロに会う時に、パロにヤコブは、パロのが偉いわけです、ヤコブはただ来たんだ、ヨセフの父っていう立場ですけども、挨拶したって書いてあるんですけど、今の訳はね、祝福したってなってるんです。ヤコブがあの世界、当時の世界の頂点に立つファラオ、パロを祝福したんです。でそこから遠藤先生はこう言ってました。電車の中に、例えばあなた、イエス様の祝福を受けたあなたが電車に乗ったら、電車の車両の中の誰かは必ず祝福を受ける。皆さん信じますか。皆さんの存在が祝福の源になるんです。私はそれを聞いてやっぱ衝撃を受けました。ちょっとずつ信じようと思ったんです。今よく起きてます。私が並ぶとですね、店行くとあと行列ができるんですよ。信じますか。本当にうちの信じてない娘もまだね、はっきりとパパすごいねって言うんだね。この前そこのって言ってあの端島と、まあ、笠松の間というか柳津の間にあるたい焼き屋が端までできたんです。時間がかかるんです。一回注文取ってから焼くんで、私行ったんですよ。誰もいなかったんです。ただもう来たらもうすぐに次の人が来て、次の人が来て、次の人が来て、で主人が言ったんですよ、たい焼き屋の、おたくさんすごいねって言ったんです。あんたの後すごいねって。それ神様がそれを知らしめたんです。その人心を開いて、信じますか皆さん。あ、私はいつもその人に言ったんです。いつものことですって言ったんです。本当だから。その割には自分はあんまり祝福されてない、そんなことはまだ言っちゃダメです。そうですね、いっぱい祝福を受けています。皆さんに祈られている、支えられている。もちろん課題はないわけじゃないんです。課題はあるんです。なんか人に祝福ばっか与えて自分は何もないんじゃないかと思う時もあるかもしれない、皆さんでも。でもあるんです。主のシャロームを受けた者は使わされたところでシャロームを、あるいは祝福を与えるものとされるんです。あなたを通して主は生きておられる。ある方もそうです。いや僕はもう調子ダメだ、体調も悪い、心の調子も悪い。でもね、その人もね、ちょっとリハビリなんかに行ったりすると、そこでやっぱり祝福のもとになったりするんです、聞くと。でその人本人分かってないんです、残念ながら。だからないんじゃないんです。そこ気づくと、はい、本当に主は生きておられるっていうのが分かる。そして感謝を持ってまたここに集まってきて、そこには課題もあるけども、痛みもあるけども、またここで和解と祝福を受け、平安をいただいて出ていくのです。偉大なるマンネリ、聖なるマンネリ、これルーティンです。これ大谷選手があの大リーグのちょうど今試合が始まって気になるところではありますけれど、いつもこう後ろにボール、壁にボールぶつけるルーティンがあるんです。彼それを絶対守るんです。どんなことがあっても選手とのお酒飲み行くことも全部やめてルーティンをこなしていくの、体調を整える。そこの中で彼は良いパフォーマンスを出しています。私たちもそうです。聖なるルーティンがあるんです。御言葉を聞く、応答する、祝福を受けて平安を受けて出ていくんです。もちろん体調が悪くて来れない時もあるでしょ、仕事のこともあるでしょ、地域のこともあります。でもルーティンそのものは自分の中にちゃんとある。そうすると主が生きておられるということが分かってくる。どん底の時でも、コロナが終わりかけています。 なんか高松先生に聞くと本当に皆さん普通にも教会に戻ってきたよって、まあ、皆さん見ていてそう思います。本当に幸いなことですが、教会によってはそうじゃないところもありますですね。もうインターネットだけでいいや、そっちの方が楽だ、自分のライフスタイルに合っている。もちろん私インターネットが悪いとは思いません。うちでも今ネオ三層の管理人をしてくる沢谷さんたちは、あの生産式は来られますけど、それ以外はネットで出会いして、今までできなかった、私いつも説教結構ファックスで送ってたんです毎週。でも今それしなくてもネットでつないで主に礼拝できます。本当に素晴らしいことです。でも牧師はやっぱり不安になります。これずっとこれでいいんだろうか、不安になるんですよ。本当に悩んでいます。教会では、あ、アメリカの教会ではいくつからもう相当の数の教会が閉鎖したとも聞いています、このコロナで。日本はまだそこまで聞いていません。私そんな情報も持ってるわけじゃないですけど、でも苦闘しているところはいっぱいあります、聞いています。ある面教会もあるいは牧師もシャロームではない状況に置かれることはあるのです。皆さんもそうでしょう、仕事のことやいろんなこと。でも私たちの間に主は立たれるのです。平安はあなた方にあるように、そして私たちを使わします。どうぞこの主の平安を受け取って、信仰を持って受け取っていただきたいと思います。そして信じる者は神の栄光を見ると、イエス様はおっしゃいましたから、このイエス様の栄光を見ていただきたい、そして皆さんと分かち合っていただきたいです。こんなことがあったよ、聞いて聞いて、そうなんだ、で一緒に喜び、いや何もなかったって言ったら一緒に泣いて、それを分かち合いながら、私たちは主が再び来られる時まで礼拝を捧げ、そして分かち合い、使わされていこうではありませんか。まだイエス様を信じていない人はぜひこのイエス様の平安を信じて受け取っていただきたいと心から願います。祈ります。平安があなた方のうちにあるように、主はあなたの平安を感謝します。世が与えることができない平安、あなたが生きておられるという平安、あなたが私たちを見捨てないという平安、あなたが私たちを通して祝福となってくださる平安。神様、でも目に見えるところはむしろ反対のことが起きやすい面もあります。健康が失われたり、難しい課題問題が起こってきたり、絶望の淵に落とされたり、しかしそういう中でも十字架の死にまで従われたイエス様の平安があることを信じて感謝をします。どうぞ今週、また今月、あなたの平安、あなたの祝福があることをどうぞ私たちが体験することができるように、そして皆を崇めることができるように、課題を抱えている人に主の平安を、シャロームをどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。